チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はスタイフ放送、今月末で終了してボーシーだけになります。バク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援するアミモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、金友里プロデュース、現役主婦3人組へとチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ盛りさせていきたいと思います。よろしくお願いします。長くなってカミカミがひどくなったな。それでは本題に移らせていただきたいと思います。今日もですね、昨日に引き続き同じ内容になりますが、エアコン工事が遅れてますとか、部材がありませんっていう言葉をこれからどんどん聞くことになっていくであろうというところから、実は今ナフサ不足本当に深刻化してますよね。ナフサって何っていう方もいらっしゃると思うんですけども、簡単に言うとプラスチックの元の存在ですよね。で、原油を生成するとガソリンとか灯油とか、いろんなものができるんですけど、その途中で取れるナフサっていう成分がプラスチック製品とか化学製品の原料になってるんですよね。で、今その中東情勢の悪化でこのナフサ供給が不安定になって、社会全体のプラスチック製のものが不足し始めている、これが起きているわけですよね。で、これが恐ろしいのが、プラスチックって現代社会のもう欠陥みたいな存在なわけですよ。で、今一番不足してほしくないエアコンにも影響していると。エアコンがね、金属の塊のように見えている方にとってはあまりピンとこないと思いますけど、実際には昨日もお伝えした通り、配管カバーも断熱材もパテも塩ビ管も養生シートも、あとは室外機の台も、あとは電線の覆ってるものもそうですよね。こういう周辺部材にむちゃくちゃプラスチックが使われていて、エアコン本体があっても取り付けできないという状態が起きていると、昨日もここはお伝えしたところなんですけども、お客様からしたらさ、本体あるなら付けれるでしょってなっちゃうんですけど、現場はもうね、配管カバーが1本ないだけで工事ができないという世界なので、しかもこの業者同士で材料を融通し合ってるっていう話がもう出ているんですけども、これもうかなり危険信号で、昔の半導体不足の時とすごく似ていて、あの時も最初はちょっと納期遅れてますくらいだったのが、気がついたら給湯器半年待ち、ゲーム機買えない、車の納車1年待ちみたいな状態になったわけですよね。今回も最初は部材不足なんですけど、本当に怖いのはやっぱりその先なんですよね。もうやっぱりエアコン工事ですよね。夏って一番このエアコン工事が忙しい時期なんですよ。でも部材不足で工事が止まると何が起きるかというと、予約が詰まりますよね。で、工事日程が後ろ倒しになりますよね。猛暑日に壊れますよね。さらに依頼集中しますよね。工事に足りない、高齢者が熱中症リスク、ここまで連鎖する可能性があると。つまりこれはもうただの部材不足ではなくて、生活インフラ問題になっていると。で、今回その医療現場まで影響が出ているというのがやっぱり本当に怖くて、ゴム不足ですよね。ゴム手袋で、プラスチックエプロンも、そして注射器の包装とか全部ナフサ系なんですよ。特にニトリル手袋が値上がりしてるっていう話、これ医療関係者かなりピリついてると思われます。で、コロナ禍の時も手袋不足あったけど、あの時って手袋がないイコール感染対策できないだったんですけど、今また似た空気が来てて、しかも病院って値上がりしたからって簡単に患者さんへの価格転嫁できないんですよね。だからじわじわ経営を削る形になってしまう。あと、家電量販店視点で言うと、今後ありそうなのが工事費の値上がりですね。これ本体価格だけ見てるとわからないんですけど、実は今配管とか副資材の値段がえぐいんですよ。昨日もお話ししたペアコイルですね。このペアコイルっていうのは エアコンの室内機と室外機をつなぐ冷媒配管、冷媒管なんですよね。太さの異なる2本の導管がペアになっていて、周囲を断熱材で覆っているものなんですよね。これは皆さん多分エアコンね、室外機とかのつなぎ目とか見られた方は、見たことがあるんじゃないかなとは思いますけども、そこをね、注目して見てる方はいないと思いますので、ピンとこなかった方もいると思いますが、見ていただければどこのお家にもついてるものなんですよね。これが先月1万7000円だったのが2万2000円、さらに値上げ予定っていう話が出てるんですよ。しかも銅も高いと、銅って金属の銅ですね、もう高い。つまり工事業者さんって利益が消えてる状態なんですよ。でもお客様からすると、去年と同じ工事なのになんで高いのってなっちゃうと、ここ現場がめちゃくちゃ苦しいところだと思うんですよね。で、本当にね、プラスチックって安すぎたんですよ。今までコンビニの袋、梱包材、配管、いくらでもある前提で生きてきたと思うんですよね。でも実際は全部石油資源からできてるわけですよ。つまり世界情勢一つで止まっちゃうものなんですよね。これ本当に現代社会の弱点で、家電量販店で起きそうなのをあと言うとすれば、工事できる機種優先になっちゃう。つまりこう、特殊な部材が必要な機種よりも汎用部材で付けれる機種が優先される可能性があるわけですよね。表には出ないけど現場では普通にあり得ると思います。だから今年は本当に壊れてから買うが危険な状態で、試運転とかも今のうちにやった方がいいと思うし、冷えるかとか言わないかとか臭くないかとか、特に10年以上使っているエアコンに関しては早めの相談かなり大事だなと思います。で、ナフサ不足って最初聞くと遠い世界の話のように聞こえたと思うんですけども、実際は病院の手袋も家の壁紙もエアコン工事も水道管も、あとはスーパーの包装も、あとはスマホの部材も全部つながってるわけですよね。石油から作られているその見えない商品で現代社会って成立してるから、これ今起きるのは単なる値上げじゃなくて、社会の土台がどれだけ危ういかが、見え始めている状態なんじゃないかなと思います。もう家電量販店ではそのウェブの出荷作業に使っている梱包のね、そのラップみたいなのもあるんですけど、それも手に入らなくなっていってるし、他にもね、その梱包材で巻かなきゃいけないものいっぱいあるんですよね。修理とかも、お客様からお預かりしたものだと、やっぱり梱包材できれいに包まないといけないし、他にもね、家電量販店でもこれだけ影響を受けてるから、もう医療現場もヒヤヒヤだと思うし、いろんなところで皆さんの生活にかなり、このナフサ不足が、影響してきている状態なんだろうなっていうのがもう目に見えて分かっていて、ゴミ袋とかでもね、私の市のゴミ袋もうすでに枯渇しているみたいです。私はの直前にたまたま大量買いしていたので今のところは大丈夫ですけど、ナフサ不足がいつまで続くかが分からない状態なので、それによってはゴミ袋も手に入らなくなってしまうかもしれない。もうなんか我々の力でどうしようもできない力が働いている状態なので、何かできることがあるわけではないんですけど、ただこうやってお伝えすることである程度皆さんが知っている状態と全く知らずにいる状態ではやっぱりちょっと違うのかなという思いもあって、エアコンとかのね、その家電製品にだけに、的を絞らずに今日はお話をさせていただきました。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。3日前の放送回、松田さんからコメントいただいております。ありがとうございます。アミエモンスポンサーありがとうございます。ありがとうございます。いつも、アミエモンの推しの篠塚さん、やはり人間味がある人って惹かれますよね。自分もアミエモンの放送からタイムレスを知り、篠塚くんを知り、いつの間にか推しになってます、ということで松田さんありがとうございます。いやー嬉しい、推し仲間いやもう本当にね、人間味があるのと、今まで多分アイドルをしてきている子たち まあ、スタートエンターテインメントの子たちだけじゃなくて他のところもそうですけど、そういう子たちとはちょっとやっぱり一線隠したところからタイムレスになっていることはもう確かな子だし、本人あんまり自覚ないみたいなんですけど、少女漫画とかそういう漫画の世界でも見ないぐらい設定がモリモリすぎる子なんですよ。本人はなんか漫画でね、そういうモリモリ設定だとすごいその設定に対してモリモリじゃんっていう風に言うんだけど、いやいやいやいや、あなた以上にモリモリな人いないから本当にね、いろんなこうスペックを持ち合わせた子でもあるんでね、だからシノの成長をこれからもずっと見守っていけるのかと思うと、もう楽しくてしょうがないですね。なんか昨日はタイムレスファミリアという、番組が、これ日テレかなで放送されてましたけど、彼23歳、今まで逆上がり一回もやったことなかったんだってそんなことあるって我々は思っちゃいますけどね。体育の授業とか学校でなかったんだって、逆上がりをやる瞬間が。結構ね、今、これで1、2年アイドルになってから過ごしてますけど、懸垂もやったことがなかった、ボーリングもガーターのところのレーンがチャイルドレーンになってるのを1回だけしかやったことなかった。で、今回の逆上がりも初めてでね、すぐに成功してますけど、多分彼頭がいいから言語化がうまいと、その言語化でイメージでできちゃうタイプだから、運動神経はめちゃくちゃいいんですけどね。ただタイプロを見てた人たちは多分運動神経よく映ってなかったと思うんですよね。初めてのダンスに関してはめちゃくちゃ苦戦してたので、まあそれはね、苦戦するんですよ。あれ、運動神経良くてもできないからダンスに関しては運動神経だけじゃないので、これはね相当苦労してましたし、歌もね最初大変だったみたいですけど、なんか初めてのことが本当に多い子で、それをね、なんか初めてを見れるのもすっごく楽しみだし、また吸収力がめちゃくちゃすごいのでね、もうそれだけでも見てるだけで楽しみですよね。松谷さんと一緒にそれを追いかけて見ていけるのが私も幸せでございます。これからも、シノを一緒に見ていきましょう。私はちゃんとファンネームのね、篠塚の女っていうのを入れてますけどこれはね、男性陣は入れにくい名前ですよね。ファンネームが篠塚の女になっているので、篠塚の女として、アカウントをあちこちに書き散らかしております。これからも一緒に応援していきましょう。松谷さん、ありがとうございます。それから、昨日の放送回ですね。こちらも松谷さんからコメントいただいております。ありがとうございます。昨日じゃなかった、おとついですね。ありがとうございます。アミモンスポンサー、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんと今月で放送終了、驚きでした。アミコさんの超ハードなスケジュールの中での優先順位。ボイシー全く聞いていませんでしたが、ボイシーでまた応援させていただきます。ということで、松谷さんありがとうございます。そうなんですよね。今月でちょっと放送を終了させていただくことにしました。タイミング的にスポンサー様がついていないから、辞めるというタイミングを自分で取りやすかったことはもちろんあるんですけど、今までもね、そこに時間を割くんじゃなくて、本当はもっとやらなきゃいけないんじゃないかという思いは、あったんですけど、ただ、自分が寝なくても動けるタイプでもあったので、最低のね、その3時間だけ眠れればということで、自分の時間はね、確保しながら今まではやれることはやってきたんですけど、今回に関してはね、もう大きな企業様が動くこともあって、その自分だけじゃなくって他の方とか、その今取らなきゃいけない、ただただコツコツやっていけばいいっていうものではなくって、今最短でそこの あの場所を取りに行かなければいけない、世界を取りに行かなければいけないっていう、あの01に関わっている状態なので、まあ、ここにかける時間をどれだけ確保できるかっていうのがやっぱり重要だなと思っていて、アウトプットとかインプットの時間はもちろんあの取っていかないと自分自身の今後のね成長にも関わるので、もちろんそれも取っていかなきゃいけないんですけど、やっぱりあの世界に向けて動いていくための時間の確保をいろいろしていこうかなと。もう仕事に関してもね、ちょっと1日あの休みの日を増やして、あの勤務時間をあのその別の日、その週5日から週4日にして、あの1日の勤務時間を長くするかどうかみたいなこともちょっと検討しているぐらい、自分の時間を確保するためにそこまでやらなきゃいけないんじゃないかと今思ってまして、まあそれもあってね、いろいろあの他にもね、ちょっと時間の確保のために動こうかなと思っていたところだったので、まあ、スタイフをやめるという形に、ちょっと寂しいんですけどね、スタイフの方がたくさんの方がコメントしてくださっているし、私としてもスタイフの方があの広がりが大きいんですよね。スタイフだけじゃなくって、あのポッドキャスト機能でいろんな方とつながっているので、でも寂しかったんですけど、まあ、いつかボイシーさんがね、あのポッドキャスト機能を再開してくれれば一番ありがたいかなという思いを持ちつつ、あのできるだけね世界が広がっていくように、なればなという思いも込めつつ、ボイシーは頑張っていこうかなと思っております。ボイシーでねお付き合いいただけると嬉しいです。これからあの放送が一つになる分、家電量販店でのあるあるもあのボイシーさんの方に組み込んでいく予定でもありますし、あの今まで2つ撮ってたのを1つにする分、濃厚なあの時間をあのお話ができるんじゃないかなと思っております。ぜひよろしくお願いします。松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひ SNS のフォローよろしくお願いします。それから出演情報になります。 Netflix にて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト人生ぞろいの作品となっております。原作の小説版漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。それから怪獣ローという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。それから、10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。そば9時券パフォーマンスボリューム2。10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き。CM にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きを見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけると嬉しいです。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
お酒大好き一宮の赤い情熱を